宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード87。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、私が今住んでいるカリフォルニアはですね、雨が少ないんですけれども、だから水不足って年中みんな騒いでいるんですが、と言ってもですね、南カリフォルニア、LA とかサンディエゴとかに比べると、私が今住んでいる、州の真ん中あたりですね、位置的にはサンフランシスコから、2時間半とか3時間ぐらい下の方なんですけれども、は、カリフォルニア州としては比較的ぼちぼち雨が降る方なのかなとは思いますけれども、でもやっぱ日本とかと比べては、全然年間を通しての降水量というのは少ないんですが、そんなこの辺りの地域、1週間半ぐらい前からですね、ずっと雨模様が続いております。このエピソードを収録している前日もですね、朝はもう結構ちょっとポツポツ降ってたかなぐらいで、午後からは晴れたんですけど、で今日もね、まだ雨っていう感じではないですが、一応夕方から降り出すという天気予報になってます。本当カリフォルニアはですね、年中その水不足問題が深刻で、あとはちょっと前のエピソードでも話したんですけど、山火事が今年は大変なことになっているので、雨っていうのはすごく大事なんですよ。もう本当恵みの雨っていうね、もう雨が降るとみんなカリフォルニアの人たちね、カリフォルニアンたちは雨が降るともうハッピーで、雨大好きっていう人多いんですけど、分かってるんですよ。そう、雨大事なの。我々雨を待ってたんですよ。でも、だがしかし、しかしながら私雨が本当嫌いでテンションがね、もうだだ下がりしちゃうんですよね。この辺りの私が住んでいる地域っていうのは、毎年、12月の初めぐらい、この時期に雨が降るっていうのが定番なんですよね。季節で言うと冬はよくこの辺りは雨が降るという認識なんですが、だからかね、冬だからこそ、その雨プラス気温も下がっちゃうっていうね、厳しいよねセットがこう襲ってくるんでね、2つ、雨と寒いっていう。だからこうちょっとテンションが下がってしまって嫌ですね。こうやっぱり青空を見ると、わあ気持ちいいなー、パーってこう嬉しい気持ちに、幸せだなーってなるタイプなので、私でね、アメリカは地域にもよると思うんですけど、道路のクオリティがねすごく低いんですよ。激悪、ボコボコしててね。で、雨が降るっていうことにこの辺慣れていないので、その道路の水はけも最悪で、本当冗談でしょっていうほど水がはけないんですよ。で、一昨日ちょうどフリーウェイを運転中に大雨が降ってたんですけど、もうフリーウェイなのでみんな100キロ110キロとかでバーッと走っているのに、ここはプールですかっていう感じで水が溜まってて、もう水がはけないで、なんかもう道路の作りが悪いんで一箇所に溜まっちゃうんですよね。でそこでもうザブーン入水みたいな感じになって、でハンドルをすごく取られまくってですね、その水が溜まっているところに、もう本当に両手でしっかりハンドルを握っていないと危険なぐらいの水はけの悪さでした。怖かったんですよね。そういうね、車の運転がね、雨が降ると怖いので、そういう面でも雨が続くっていうの本当にやめてほしいなと思っています。はい、長くなってしまいましたが、そう、最近私が住んでいるあたりでは雨の季節だよという話でした。はい、さて、今日のエピソードでは、12月クリスマスがもうすぐということで、アメリカのクリスマスプレゼント事情についてお話ししたいと思います。その他、私変わったアメリカあるあるも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。 それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、12月も第2週ということで、クリスマスまであと2週間。おー、もう2週間前ですね。もうすぐですね。はい、ということで今日はですね、日本の感覚とは少し違うアメリカのクリスマスプレゼント事情についてシェアしていきたいんですけれども、まあ、まずね、なんと言っても、まあ、私の目線からですけど、アメリカのクリスマスプレゼント、みんなね、プレゼントをあげすぎるんですよ。無駄にプレゼントをあげまくるんです。あの、アメリカってプレゼント贈り合い文化が強いと思うんですけど、別に必要じゃないもの、欲しくないものをあげたりもらったりするっていうイメージがとても強くて、それはあの、子供へのね、クリスマスプレゼントだけではなくて、大人同士、あの、夫婦でとか家族で、あと親戚とかね、大人数が集まることがアメリカってこういうホリデーシーズンは多いので、そのみんながみんなにね、プレゼントをあげるっていう感じなんですよ。あとは職場とか友達同士とか、あとはあの、学校に行ってる人はクラスメートとかね、お友達とかに、とにかくプレゼントをね、あげ合うんですよ。で、その、まあ、プレゼントあげ合うっていうの素敵なことでね、なんかホリデーシーズンっていう感じでいいなと思うんですけど、そのプレゼントを受け取る側がね、あ、これ欲しかった、嬉しいって思うものをプレゼントする分にはいいと思うんですけど、まあ、あとその受け取る側の好みがはっきり分かっている場合はね、もらって嬉しいなという思ってもらえるものをプレゼントできるから。でもそれがね、全員にできるはずもなく、まあ本当適当にというか、まあそれなりに渡す相手のことを考えて各プレゼントを選んでると思うんですけど、みんな。でもね、本当に適当に選んでるんだろうなっていう感じがするんですよ。で、あの、消費社会アメリカはですね、もうみんな買い物が大好きなんですよ。もう買い物大好き人間大集合の国なんですけれども、まあ、だから売る側、お店側もですね、なんかこう安いガラクタみたいな、言い方悪いですけど、安いなんかクリスマスプレゼントにどうですかみたいなやつを大量に売ってるんですよね。まあ、あの、1年でね、一番の書き入れ時ですからね、お店側としては。ビジネスですからね、理解できなくはないんですけど、そのクリスマス商戦をね、勝ち抜くために。でももう本当、まあ、サンクスギビングの前からもそうですけど、特にサンクスギビングが終わって11月末になった途端に、もうターゲットとかウォルマートとかいう、その大きな、なんて言うんですか、スーパーイオンみたいな感じのところもそうだし、デパートとかモールとか、あともう本当近所の食料品のスーパーとかドラッグストアに至るまで、お店の中にはプレゼント用の商品がもう山ほど、もう本当文字通りリテラリー山積みになってるんですよ。で、あの、当然ね、いい商品、あの、私も欲しいなーなんていう商品ももちろんあるんですけれども、これガラクタじゃん、誰が欲しいのっていう、もうなんかもう安っちいものがもう溢れてて、もうちょっとね、引いちゃうレベルになんかプレゼントで溢れ返ってるんですよ。まあね、わかりますけどね、この季節ね、ちょっとこうみんな浮かれちゃいますよ。私も浮かれてますよ。でも、もう誰がこんなの買うの、誰がこんなのを人にあげるんだろうってね、不思議に思うようなレベルのものがたくさん溢れてるんですよ。でもね、それが、まあ、みんなね、買っちゃうんですよ。みんなあげてるんですよ。だから売る側のお店も毎年毎年もうどんどん数を増やして作って売ってってしてるんでしょうけど、まあ、あの、日本もですね、アメリカに負けず劣らずプレゼント好き、ギフト好きの国だと思うんですけど、私の個人的な感覚だと、日本では無駄なものはあげたくない的な意識をみんな持っているんじゃないかなと思うんですが、どうですかね。あの、渡して、プレゼントを渡して邪魔になってしまうようなものはあげたくないって 思いませんか？どうせあげるなら相手が喜んでくれるような、例えば身につけるものだとすると身につけてもらえる、まあ、実用的なものなら普段使ってもらえるような、そういうものを基本的に選びますよね。まあ、なので逆を言うと、具体的に何をあげたらいいかわからないレベルの、それほど親しくもない、親密な友達じゃない知り合いレベルの人に何かあげる場合っていうのは、消費できるものをあげますよね。消えてなくなるもの、それこそちょっとしたお菓子とかね、小物系をあげるとしても、まあ、小さなもの、邪魔にならないようなものを選んだりしますよね。で、そのプレゼントをあげる時も、なんていうのかな、私たちだとそのセンスのいいプレゼントをあげたいって思うでしょ？思いませんか？こうちょっとおしゃれなプレゼントを渡したいなって。でもなんかね、こっちの人、アメリカの人って、まあ、全員が全員ではないと思うんですけど、そういうセンスのいいものを、ちょっとオシャンティーなものをあげようっていう感覚を持っていない気がするんですよね。うん、まあ本当人によって、もちろんそういう人にもよるので、こうセンスのいいちょっとハイクオリティなものをあげようと思ってる人ももちろんいると思うんですけど、わからないんですけど、だってあれでしょ、考えても見てくださいよ。友達とか職場の人にね、こうホリデーシーズンのちょっとしたプレゼントを渡そうって思った時に、例えば声優のクリスマスプレゼント特設コーナーとかで売っている大量生産された、なんかもうみんながこうアグレッシブにその辺買い物しすぎて、もうごちゃごちゃになって山積みに積んであるような、そんな中の商品を人にプレゼントしたいって思いますか？いや、思わないですよね。まあそれがアメリカではもう発生しているんですよね。普通っていうか、なんかアメリカはこうひとまずあげるみたいな、まあそれを言うとね、日本もひとまずプレゼント渡さなきゃはありますけど、でも本当にこう、なんでこんなの買うのかな、なんでこんなに大量に商品を売る必要あるのかなっていうレベルなんですよね。で、その結果ですね、どんなことが毎年起こっているかというと、返品率、ギフトをもらっていらないやって思って返品する率、リターン率がね、半端ないんですよ。アメリカというのは返品大国でもこれまたありまして、これもね、返品についても改めて別のエピソードでじっくり話したいなと思ってるんですが、不良品、壊れてたとかね、使えないとかいう不良品は返品対象なのはもちろんなんですけど、なんか買ったんだけどちょっと気に入らないかもとかでもね、簡単に返品ができるんですよ、こっちって。レシートさえあれば、まあ、できるんですよね。開けてたとしても返品できるんですよ。で、まあそのレシートを持っていって返品するんですけど、プレゼントをあげるときって普通は値段がわからないようにレシートなんて入っていないですよね。でもアメリカっていうのは、それがプレゼントだとしても返品できるようにですね、値段を伏せてある、でも返品が必要になった時に一緒に提出できるための返品レシートなるものがありまして、でそれをね、そのもう値段は書いてないんですよ。ただ返品する際にはこれを持ってってくださいねっていうレシートを一緒にその商品の中に、パッケージの中に入れて、ラッピングの中に入れて、それを渡すことができるんですよね。すごくないですか、この仕組み。返品されるっていうことを想定しているっていうね。でも初めに私これアメリカに来てこのシステムを知った時には、すごい親切って思ったんですよ。特にプレゼントをもらうシチュエーション、渡すシチュエーションとかで、結婚祝いとか、あと引っ越し祝いとか出産祝いとかね、いろいろな人からたくさんプレゼントをもらうであろう場合は、なんかプレゼントをもらったものが被ったとかね、サイズが合わないとかね、そういうことって結構頻繁に発生すると思うんですよね。だからそういう時に、いただいたプレゼントだと普通返品できないですけど、その返品レシートが入っていると、まあ、返品できたり交換できたりできるって、あ、なんかいいじゃん、アメリカってなかなか進んでるななんて思ってたんですけど、でも こういうそのホリデーシーズンのギフトもみんな返品レシートをつけてあのプレゼントを渡したりしてるんですよね。ちょっと興味深いなと思って、だってプレゼントをあげるときって、まあ、相手のことを考えて、これ気に入るかな、これは好きかな、この色とこの色どっちがいいかななんて悩んで悩んで買うと思うんですけど、でも返品されてもいいや感覚っていうね、あの返品レシートつけるっていう、まあ、あのもしものね、万が一の時のあの just in case のための返品レシートだとは思うんですけど、でまあそのアメリカではね、もらった側も気に入らなかったら気にせず返品するっていう、すごいなと思って、で私ちょっとこれインターネットで調べてみたんですけど、2017年の記録では 1.5 ミリオンのプレゼントパッケージが返品されたんですって、ホリデーシーズンにちょっとね、1.5 ミリオンとかって言われてもね、もうどのぐらいのパッケージなのかさっぱりわかんないんですけど、とにかくすごい数のホリデーギフトが2017年返品されているってことで、これがもう毎年増えているらしいんですけど、金額で言うと90ビリオンダラー分が返品されたんですって。ちょっとね、あの本当一般人にはわからないんですけど、90ビリオンドルまあとにかく凄まじい数らしいです。まあね、普段もね、そのターゲットとかウォルマートとかそういう量販店とかに行くと、カスタマーサービスコーナー、あの返品できるコーナーがね、いつ行ってもにぎわってるんですよ、みんな返品好きだから。でもおそらくクリスマス後っていうのはもうほんとごちゃごちゃでね、返品したい人ばっかりでね、すごく混雑するんじゃないかなと思います。まあ、もっとね、考えてプレゼントあげた方がいいと思うのですよ。まあ、私自身もね、プレゼントって好きですし、もらうのもね、もちろん好きだし、人にあげるのも好きなんですけど、まあ、ですけど、あげるなら喜んでもらえる、まあ、ちょっとほっこりしてもらえるようなね、あ、嬉しいなって思ってもらえるものをあげたいなって思いますよね。まあ、近年アメリカでもね、なんかこうエコフレンドリーな、環境を大事にしましょう的な、ゴミを減らそうとかね、物を大切にしようっていう、そんなことを発信している人たちが、若者をはじめ増えてきているんですけど、まあ、ミニマリストとかも流行ってますし、で YouTube とかを見てるとね、同じように無駄な買い物、無駄なプレゼントはこのホリデーシーズンはせずにね、工夫してプレゼントを人にしようって、そういうビデオを発信している YouTuber とかも多く見かけるんですけど、まあね、でもアメリカのクリスマスって本当にこう山のようにプレゼントをあげて、山のようなプレゼントをもらって、でそれらのプレゼントにこうニコニコしながらみんなで開けていくっていうのがね、クリスマスの日の定番ですからね。それがザ・クリスマスっていう感じなので、まあね、文化的なというか習慣的なものもあると思うんですよね。たくさんプレゼントがあるっていうのが幸せに感じるというか、そうなんですよね。だから、まあ、子供にプレゼント、家族にプレゼントをするのも一人に一つじゃないんですよね。例えば私から私の旦那さんにプレゼントをするのに、はい、これクリスマスプレゼントって言って、パッケージが一個だけじゃないんですよ。もう1対1の人間対人間のプレゼントが一人からもう3つも4つもプレゼントを同じ人に対してするんですよね。私の感覚的には一つね、メインのしっかりとしたプレゼントをあげればもうその人はそれでいいって思うんですけど、まあ、こっちの人はそれが違って、まあ、メインのプレゼントももちろん合うと思うんですけど、それ以外だったら、例えば子供だったら新しいパジャマとか文房具とか、あとはちょっとしたキャンディーのセットとか小さなおもちゃとかね、それをこう個別に何個も何個もこう包装紙に包まれてたくさんプレゼントがあるんですよ。で、このプレゼントは何が入ってるのかな、次は何がなってこう飽きていくのがみんな楽しみっていうね。まあね、去年でしたかね、同じような時期にポッドキャストで話したことあるんですけど、数年前にアメリカの知り合いの家族の あのクリスマスプレゼントオープニングセレモニーにね遭遇したことがありまして、で本当にね、まあこんな言い方すると失礼なんですけど、言葉を失うレベルでね、いらないもののオンパレードだったんですよ、そのうちのプレゼントが。まあちょっと本当失礼ですけど、性格悪いですね私。でもなんかそう、例えばそのうちの奥さんから旦那さんへのプレゼントで、なかなか攻めたデザインの T シャツとかあげてたりとかして、え、その T シャツ旦那さんのなんか旦那さんの好きなセンスに合ってるみたいな、本当に旦那さんその T シャツ着たいと思うみたいな感じで、いや、まあ、もしかしたらね本当に旦那さんのツボにこう合っている T シャツだったのかもしれないんですけど、そんな T シャツ欲しいかなみたいな T シャツとか、あとはなんかスマートウォッチをね奥さんから旦那さんになんか、まあメインだったのか何なのか知らないんですけど、まあそのプレゼントの一つとしてあげてて、でそれもとりあえず買いましたみたいなやつで、特にすごくいいブランドのじゃなかったと思うんですけど、でもそしたらね、それがなんか旦那さんの手首に対して小さすぎてきつくて、なんかこれはダメだみたいになってたりとかして、そういうのちゃんとリサーチして調べて買わないのかなみたいな。で逆に旦那さんから奥さんのプレゼントでも、そのお家の奥さんがねメイク好きな奥さんだったんですけど、旦那さんから奥さんにアイシャドウパレットみたいなのをプレゼントしてたんですけど、それももうたくさんあるプレゼントの中の1個ですよ。でもそのアイシャドウパレットが、まあ、そのドラッグストアにある置いているメーカーとかブランドの中でもさらに安いやつのアイシャドウだったんですけど、私はそれを横から見てて、いやメイク好きな人はねそのメーカーもらっても嬉しくないやろみたいななんかそんな感じで、なんか私はまあ性格悪くそれをそのプレゼントオープニングセレモニーを見てたんですけど、まあねでもまあみんながね、家族みんながニコニコプレゼントを開けてたので、まあそれはそれでいいのかなって思いますけどね、全てはまあ価値観なのでね、人というのは。まあひとまず我が家はですね、プレゼントで溢れかえるってことはないんですけど、そのあたり の夫婦の価値観がね、一緒でよかったなって思います。はい、まあでもまあ本当に私自身もプレゼント自体は好きなので、まあ、今年のクリスマスはね、まあ、毎年それほどクリスマスプレゼントって我々夫婦何もしないんですけど、でも今年は何か、まあ、何も送り合わないのではなく、まあ、何かね実用的なものをそれほど値段をかけずにね、お互いにプレゼントするっていうのも、まあ、してみてもいいかななんて思ってます。はい、皆さんのクリスマスプレゼント事情はどんな感じですか？まあ、キッズたちはねプレゼントとっても楽しみにしているでしょうし、カップルやご夫婦でねプレゼントをあげ合いっこするよという皆さんも多いと思います。まあ、こんなのを今年あげるよとか、今年毎年はね毎年こういう風にクリスマスプレゼントしてるよとかも、メッセージお待ちしてます。まあ、あとはアメリカ以外のね他の国のクリスマスっていうのもとっても気になります。ヨーロッパのクリスマスとかね、ちょっと響きだけで憧れちゃうんですけど、まあ、皆さんまたいろいろクリスマスのエピソードねシェアしてくれると嬉しいです。はい、ということでちょっと長く喋りすぎましたね。今回はアメリカのクリスマスプレゼント事情についてお話ししました。
私変わったのコーナ
ー。はい、このコーナーでは私がアメリカに来てから、ああ変わったな私と自分で思うところ、思うことなどをご紹介しています。ただですね、私アメリカ生活歴イコール結婚生活歴でもあるので、アメリカが私を変えたのか結婚生活が私を変えたのかが微妙な時もあります。さて、今日お話しする変わったなと思うことなんですけど、まあ、変わったなと言いますか、今日はですねアメリカに来てからよく食べるようになった食べ物についていくつかお話ししていきたいんですが、まあ、なんでアメリカに来てから食べるようになったのかっていうのが、まあ、いくつか理由があるんですけど、ちょっとカテゴリー分けに3つに分けてご紹介したいと思うんですが、まあ、まずはですねアメリカの方が断然安いから食べるようになったっていう、まあ、食材といいますかものなんですが、まあ、まずはですね野菜としては、パクチーですね。もう パクチーは完全にすごく食べるようになりました。まあ、日本にいた時もパクチー好きだったんですけど、まあ今ねもう4年5年とか経ってるので今の日本のパクチー事情知らないんですが、私が日本を離れる時っていうのはパクチー人気だったんですけど、まだすごく高くて、普通に買うにはね、まあちょっと食べるっていうぐらいだったらもちろん普通にできましたけど、もうがっつり例えばパクチーサラダにしてもりもり食べるみたいなね、もう一握りボンってスープに入れるみたいな、なんかそういう贅沢な使い方っていうのは日本にいた頃はできなかったんですけど、もうこっちはすごくパクチー安いので、まあ、カリフォルニアではパクチーのことをシラントロって言うんですが、本当にシラントロ安いのでもりもり食べれますね。まあ、あと野菜で言うとセロリとか、あとはラディッシュも食べるようになりました。セロリは日本にいた頃もすごく食べてたんですけど、こっちはね日本に比べてすごく安いんですよね、セロリ。だから結構うちの定番野菜でもあります。よくうちの冷蔵庫に入ってますね。でラディッシュもわかんないですけど、私が日本にいた頃はラディッシュってちょっとおしゃれな野菜っていう位置づけだったんですけど、私の中で。でもこっちは本当に多分メキシカンの人たちがラディッシュたくさん食べるのかな、まあ、だからだと思うんですけど、どのスーパーにも売っててとっても安く売っているので、まあ、輪切りにね薄く切ってサラダに入れたりとか、まあ、結構食べるようになりましたね。まあ、あとは、安いからよく食べるようになった、チーズもそうですかね。なんか日本だとどこかな、成城石井に行ったりとかカルディコーヒーファームに行ったりとかすると、なんかちょっと変わったチーズが売ってるっていう、まあ、イメージで、こう日本にいた時はよし今日は美味しいワインを飲むぞみたいな時に美味しいバゲットとなんかチーズ買いたいなみたいな感じで買って食べてたりしたんですけど、こっちだとその辺の普通のスーパーにいろんな種類の美味しいチーズが売っているので、いろんな種類のチーズをこっちに来てから食べるようになりましたね。でお値段も日本よりもチーズ安いですこっち。はい、なのでまあそのあたりですかね、安いので食べるようになったもので、あとはですね、次のカテゴリーとしては日本ではあんまり食べる機会がなかった、もしくは存在自体を知らなかった的な、あんまり日本で食べる習慣がないっていうんですかね、そういう食べ物なんですけど、まあ、まずはなんといってもメキシカン料理、メキシコ料理ですね。メキシコ料理についてはね何回も話しているんですけど、日本にいた頃うちの地元に、あ、名前忘れちゃった、何でしたっけ、うちのほら静岡県富士市にあったメキシコ料理屋、ほらほらほら全然誰も知らないよっていう感じですね。誰か私の地元の友達が見ててくれたらわかると思うんですけど、ほら139号線沿いのあそこのボーイズ、あれそんな名前だっけ、まあ、とにかくうちの地元にメキシコ料理屋さんがあって、まあ、あとは、まあ、東京にね住んでたんで東京にもメキシコ料理屋さんっていくつかあったんですけど、でもそれほどね頻繁に食べるなんていう料理ではなかったんですが、まあ、今住んでいるところは本当にメキシコからの移民の数が半端ない、もう半分メキシコなんじゃないかっていう街なので、メキシカンフードにあふれてまして、まあ、よく食べるようになりましたね。まあそうかね、うん、あとはアメリカ的なもので言うとオートミールとか、あとピーナッツバター、まあこの辺りもね話したことあると思うんですけど、アメリカならではの、まあ、朝食の定番で、日本にいた頃はね全然食べる機会なかったんですけど、このオートミールピーナッツバターもこっちに来てから結構食べるようになりました。まあ、あとはですね、何があるかな、日本であんまり食べなくてこっちで食べるようになったもの、ハマスかな。うん、ハマス皆さん好きですか、食べますか。まあ、これも多分もう4年も5年も経ってればね、日本のみんな結構誰でもハマス食べてるかもしれないんですけど、それこそ6、7年前っていうのは ハマスってもう本当におしゃれなね、誰が食べるんだろう、でも時々見かけるみたいな食べ物だったんですけど、こっちに来てからまあハマス自体の人気がここ数年ですごい上がっているっていうのもありますけどね、あのスーパーで見かけるそのメーカー数も増えましたし、だからあれなんですけど、すごくよく食べます。あとハマスね、自分で私は作ったりもするようになりましたね。本当ひよこ豆を、ドライのひよこ豆から炊いて、でそれとこうオリーブオイルとかね、タヒンをブレンダーして、全然今ちょっとロストしちゃった、そうブレンダーかけてハマス作ったりします。まあ、あとはキヌアも食べるようになりました。キヌア、スーパーフードのキヌア、皆さん食べてますか？まあ、これもねハマスと一緒で流行的なものがあるので、今では日本のみんなも食べてると思うんですけど、これも日本では食べてなかったのがこっちに来てから食べるようになりましたね。でもうここ数年最初はアメリカに来た頃はまだ周りもスーパーフードスーパーフードって言ってたんですけど、数年経つにつれてそのキヌアのポジショニングがね、ちょっと変わったスーパーフードからその一般的な普段から食べるものっていうのに位置づけがランクアップしたからか、値段も昔数年前と比べては安くなってきまったので、うん、キヌアもよく食べるようになりましたね。まあ、あとは日本にあまりないものとしてアーティチョークがあります。アーティチョークって皆さん食べたことありますか？知ってますか？私アーティチョークの存在自体をアメリカに来る前に知ってたかどうかっていうこと自体を忘れちゃったんですけど、なんかすごく変わったね野菜なんですけど、それを茹でて食べたりとか、あとディープフライにして食べたりするんですけど、アメリカに住んでいる方でもアーティチョークあんまり食べないという方多いんじゃないかなと思うんですが、何を隠そうですね、そのアーティチョークというその変わった野菜なんですけど、すぐうちの近くがアーティチョークの生産量アメリカ1位とかいう、そういうレベルのアーティチョーク畑が広がってまして、まあ、なので、まあ、すごく頻繁に食べるってわけではないですけど、日本では全く食べなかったもので、こっちで食べるようになったっていうものの一つですね、アーティチョーク。はい、まあ、あとそんな感じですかね。それからまあ日本でも食べてたけどアメリカに来てから食べる回数が増えたというカテゴリーもあるんですが、ですね、まずはフォーですね。フォー違うか、ベトナム料理のヌードルですね。フォーフォーはね、もともと私好きでベトナム料理屋さんよく行ってたんですけど、アメリカはねフォー屋さんが結構あるんですよ。どの町にも1個あるんじゃないかなっていうレベルでフォー屋さんがあって、で外食をするにしてはコスパもすごくいいので、であとはこうたまにね、こうすっきりさっぱりとしたつゆものをね飲みたくなる時が我々夫婦ありまして、まあそういう時はフォーでも食べに行くみたいな感じでよく食べますね。食べる頻度すごく高いと思います。あとは、まあ、アメリカっぽいっちゃアメリカっぽいんですけど、骨付きなまっちゃった、骨付き肉をよく食べるようになりました。手羽先とかね、手羽中手羽元とかは日本でも一般的だと思うんですけど、なんていうんですか、チキンドラム、ドラムスティックとかもも肉の骨付き肉、まあ、要はケンタッキーのお肉みたいな、ああいう系のお肉をよく食べるようになりました。で揚げてあるフライドチキンではなくて、そういうドラム肉、もも骨付きもも肉っていうのを例えば煮込んでみたりとか、自分でオーブンで焼いてみたりとか、まあ、いろいろな料理にして骨付き肉食べますね。まあ、あとはリブ、スペアリブとかバックリブとかベイビーリブとか、そのリブ肉もすごく食べるようになりました。ここ 1,2 年より我が家リブを食べるようになったんですけど、っていうのもリブってね、お家のオーブンで簡単に美味しくジューシーにできるんだなっていうことをここ 1,2 年で知りまして、まあうち我が家でねリブ食べる時っていうのは料理は 旦那さん担当なんですよ。うちの旦那さんはリブ担当なんで、なのでまあ作ってもらうんですけど、それがすごくお手軽だし美味しくて、でビールにぴったりだしね、あのよく食べますね。まあその辺かな。あとはケール、あの緑の濃い野菜ですね。ケールとかもこっちに来てから食べるようになりましたし、あとオリーブの実とかピクルスとかも日本にいた頃からも食べてたけど、なんかそんなに自分から買って食べるほど、注文して食べるほど好きだったかなって言われると、まあ、そんな好きでもなかったと思うんですけど、でもアメリカに来てから、まあ、オリーブの種類もあとピクルスの種類もね、あの缶とかジャーに入った普通にスーパーとかで買えるその種類が多いっていうのもあるので、まあ、見てて楽しいですし、あとはワインとか飲む時にはね、やっぱりちょっとオリーブピクルスつまみたくなるなっていうこともあるので、まあ、そういう面でもよく食べるようになったかなって思います。はい、まあ、そんなこんなで結構時間が経ってきてしまったんですが、まあ私がアメリカに来てから食べるようになったなっていうものはそんな感じですね。まあ住むところが変わると食べるものってやっぱり当然変わりますからね。皆さんもどうですか、なんか最近これよく食べるようになったなみたいなものはありますか。ぜひですね、あのアメリカに住んでいる皆さんではなくても、例えば日本の中でも、あの東京に住んでいるのと沖縄に住んでいるので違うと思いますし、沖縄から北海道に引っ越したとかっていう人は食べるもの変わったななんていうものもたくさんあるんじゃないのかなと思うので、ぜひあのそういうね食べ物の話も皆さんあのメッセージいただけると嬉しいです。ということで、今回の私変わったなのコーナーはですね、アメリカに来てからよく食べるようになったものについてお話ししました。アメリカンライフポッドキャストエピソード87、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、かっこよないのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。世界中の皆さんからのメッセージ大歓迎です。すべてのメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブサイト、インスタグラム、ツイッターよりお願いいたします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube でも、同じ宿泊アメリカンライフという名前でチャンネルを持っています。こちらはですね、ビデオはまだなくて、あのこのポッドキャストを同じように毎週アップロードしていますので、 YouTube の方からの方があの聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひそちらから聞いてみてください。コメントも YouTube でもあの受け付けています。大歓迎です。はい、ということでちょっと今回時間が、足りなくなってしまって、アメリカあるある予定してたんですけど話すことができなかったので、また次のエピソードでお話ししたいと思います。はい、ということで本日のエピソードはここまでとなります。また皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。